こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしております。興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。今回はヨガ哲学を学び実践していくことによってアクシデントに強くなるというテーマでお話をしていきます。私自身1月2日に思いがけずですね、左足を骨折するという怪我をしました。そして、普段潜在意識書き換えメソッドというものをしているんですが、そのメンバーさんたちと、定期的に連絡を取ることがあって、最近どうですかみたいな話を聞いたら、なんかね、今年に入ってから結構みんなそういう不良の事故というかアクシデントに見舞われてるっていう人が結構多く感じています。大なり小なりいろんなことがあるんですけれども、なんていうのかな、そのヨガ哲学を実践するから嫌なことが起こらないとかアクシデントが起こらないっていう風になるわけじゃなくて、アクシデント自分で思いがけなかったことが起こるっていうことは、起こるんですよね。自分の人生の中で、持って生まれたカルマというものがあるので、そのカルマっていうのは、ヨガで言うと避けて通れない道なんですよ。ルート A を通ってもルート B を通ってもルート C を通ったとしても結局そこの、カルマがあるところは通過しなければいけない、そういうふうに組み込まれているもので、そこで課題をクリアして、魂を成長させていくっていうものが、ヨガ的な考え方になるんですが、だから私がね、この足を骨折しましたっていうのも、あの時 あそこに行かなきゃよかったって、思ったとしてもですよ、別の時に別のタイミングで同じような怪我をしてたかもしれないし、左足を骨折しなかったとしても別の怪我をしてたかもしれないわけですよね。なのでそのヨガを続けていく、潜在意識書き換えをしていくからそういったアクシデントに見舞われないのかっていうと、そういうわけじゃないんですけど、そこに対する、考え方、見え方っていうものは変わっていくっていうのは言えます。ヨガの哲学は、私繰り返しね、こういうものがあるよっていうのを過去のラジオで話しているので、まだ聞いてない方はぜひ過去のアーカイブも聞いていただきたいんですけど、人生の、基礎を安定させる考え方を身につけさせてくれるのがヨガ哲学の教えなんですね。暴力的なことをしないとか、嘘をつかない、盗まないっていう、基本的なことに加えて、そういった実践を繰り返し繰り返し続けていくこと、そして結果に執着しないこと、そういったことがまんべんなく、わかりやすく教えられています。それをしているとですね、そういった自分で思いがけないアクシデントに見舞われた時に、まず必要以上に焦らないんですよね。だって焦ったってしょうがないじゃないですか、もう起きてるんだから。私も足をね、骨折した、その時骨折してるって分かんなかったんだけど、痛いなって思って、で普段の私だったらちょっとこう頑張って歩けるかなって試してたと思うんですよ。多少のね、怪我だったら。でも、もう直感的に、あ、これは左足に体重乗せたらダメなやつだって思って、もう、その、四つん這いで座れるとこまで進んで、座って、で、しばらく痛みに耐えてたんですけど、あ、これはちょっと、やばいかな、いいかもなって思って、一緒にいた夫に、ちょっと車椅子をね、商業施設だったので、車椅子借りてきてもらえるって言って、で、そこから救急で病院に行ったんですけど、そう。その時に、ヨガの哲学をね、私がしてなかったら、多分すごい焦ったと思うんです。わっ!なんか怪我しちゃったっていうことでも焦るし、その自分の体がどうなっちゃったんだろうっていうことでも焦るし、子供を連れてお正月に遊びに出かけてたのに、その楽しい時間を台無しにしてしまった、どうしようっていうことでも焦ったりすると思うんですけど、もうなんか不思議とね、今振り返ってみると、 冷静だったんですよね。なんか焦ってもしょうがないっていうか、ああなんかやってしまったなみたいな、まあ折れてるかどうかわかんないけど、まあ、ひどい捻挫であることには違いないし、これはもう治るまで時間がかかるんじゃないかなっていうところはもうその瞬間覚悟したんですよね。で、じゃあ自分が今できること何かなって冷静に考えて、まず歩かない、無理して歩かないようにする、で頼れる人を頼るっていうところから始めて、救急車をね呼ぶか呼ばないか一瞬悩んだんですけど、なんか年末年始で結構ね救急車を見かけていて、ああこの病院がやってない時期に大忙しなんだなとかって思ってたので、なんか呼ぶのをためらったんですよね。まあ、結果から言うと全然呼んでもよかったぐらいの大怪我ではあったんですけど、まあ幸いその日車で出かけてたっていうのもあって、これがねもし電車で出かけてたら足がないから、まあ、救急車呼ぶかってなったかもしれないけど、車で出かけてたっていうのもあって、救急でね見てもらえる整形外科を電話で聞いて探して行って、見てもらったという感じの流れだったんですよ。だから本当になんかこう焦ってパニックになるっていうことがないだなっていうのを振り返って感じました。で、周りの潜在意識書き換えメソッドしてる人とか、ヨガ哲学の講座を受けてくれてる人の話なんかを聞いても、そういったなんか焦り、変な焦り、パニック、そしてそこに対する悲観的な見方っていうのは、限りなく少ないんじゃないかなって話を聞いてて思いました。先日こういうことがあったんですっていう、まあ、シェアをね話をしてくれるんですけど、やっぱりヨガ哲学を知らなかった頃の自分と比較すると、なんかアクシデントが起きてることには違いないんだけど、冷静に対処できましたとか、あんまりそこに対してこう固執することがなく過ごせてますとかっていう風に、みんななんか捉え方が心の安定につながってるなっていうのを感じました。なのでね、そのいざ何かが起きた時に慌てて急にね、なんかヨガ哲学、ヨガ哲学とかやっても、もう遅いんですよ。何もない時に淡々と実践をしているからこそ、そういう時に生きてくるんであって、ぜひね、なんか今、最近平和ですっていう人は、ぜひ、心に余裕があるうち、体に余裕があるうちに、今自分の取り組むべき課題って何かなって、ヨガ哲学で、自分が意識して実践するとしたら何かなっていうところをですね、ちょっと考えてみて、1個でも2個でも、じゃあ今週はこれをテーマに、行動してみよう、考えてみようっていう風に、してみてください。ヨガの哲学はもう一生続く学び実践ですので、一回やって終わりじゃなくて、もうこの先ずっとね、自分がおじいちゃん、おばあちゃんになっても続けていくものなので、本当にちょっとずつ積み重ねていくっていうつもりでやることが大切かなと、思います。それでね、今日は今ね近所の公園でベンチに座ってラジオを撮ってます。というのも、今日は子供がね保育園お休みしていて、家に帰るとラジオ落ち着いて撮れないので、今ね一人の時間があるうちにちょっと時間を、ラジオを撮る時間を取ってお話をしてます。足をね怪我して保育園の送迎がねできないんですよね。息子が結構走ったりとか、最近なんか第二次イヤイヤ期が始まりつつあって、もうお利口さんの時はママ足怪我してるからとか言ってなんかそういう空気を読んでくれるんですけど、もうなんか一個やりたかったのにできなかったみたいなことがあると大爆発して、わけわからなく、本人もわけわからなくなって大号泣みたいな感じになるので、そうなった時にね、この足だとなかなかこう抱えて歩くこともできないし、走り出したのを追いかけることもできないから、ちょっと危なくて送迎ができないんですよね。で、それで今日は夫が仕事で保育園のお迎え行けないから、じゃあまあお休みしようかっていうので、家にいるんですけど、で今日は午前中私がねリハビリの予約があったので、もともと行ってきました。で、行きをタクシーで行って帰り歩こうかなって思ったら、なんか朝全然タクシーが捕まらなくて、結局往復松葉杖でよいしょよいしょって歩いて行ったんですけど、だから往復でね、まあ トータル1時間ぐらいかな、松葉杖で歩く感じになっているんですけど、そう、なんでこの話をしているかっていうと、今日のね、ラジオのテーマとはちょっと話ずれるんですけど、体の声を聞くっていうことの大切さを今日改めてリハビリに行って実感したから、これもね、みんなにちょっと伝えておきたいなって思ったんですよ。で、普段から日常的にヨガをやってますっていう人は結構その体の声を聞くっていうことができてると思うんですけど、ヨガをしてないっていう人はあんまりなんか聞く体の声に耳を澄ませるっていうことを意識的にしてない人が多いんじゃないかなと思って、なんか頭が痛いとかお腹が痛いとか腰が痛いっていう、そう、痛みとか不調が出て初めて体の声に気づくっていう人の方が多いと思うんですよね。私もヨガする前はそういう感じだったの で、そこの微妙な違い、もう体が悲鳴を上げ始めて気づくじゃ遅いんですよ。自分から大丈夫かな、どうしたのかなって探りながら体を知っていくっていうことがすごくこの体の健康に生きてくるなっていうのを今日リハビリで感じて、というのも、今週のね、あれ？今日が木曜日か、今週の火曜日から折れてる左足に全体重を乗せてもいいよっていう時期に、入ってて、でリハビリには行けてなかったんですけど、まあ、自分なりに外歩いたり家の中でストレッチしたりするときに、ちょっと左足に体重を乗せる練習をしたりとか、家の中松葉杖なしで歩いてみたりとかっていうところをこう探り探りですけどやってたんですよ。そしたら今日リハビリで、じゃあ椅子から立ち上がってみましょうとか、その場で足踏みしてみましょう、松葉杖片方で歩いてみましょう、で、多分私が結構調子が良かったから、じゃあ松葉杖なしで歩いてみましょうっていうところまで、進められて、でまあ家でね、もう松葉杖なしで歩いてるけどなとか思いながら、そう、いいよって言われてないのに家でやってたから、ちょっとそこは言うのは控えてね、はーいって言ってこう言われた通りに歩いたりしてたんですけど、そしたらすごいびっくりされて、もうなんかその骨折して、じゃあ初めて左足、その折れた足に全体重乗せていいですよって言われて、ここまで動ける人ってなかなかいないですよみたいな、そう言われて、でまあじゃあ引き続き家でも歩いてみてくださいとかっていう感じで今帰ってきてるんですけど、体の声を聞く練習をヨガを始めてから十何年してたので、痛みの種類もいろいろあるんだなっていうことにも気づいて、そのこれ以上やったらやばいっていう痛みもあれば、あ、これはその関節が硬くなってるから痛みとか刺激として感じてるんだなっていうものの違いとかですね。であとはまあやりすぎるやりすぎない、これはこの辺はヨガ哲学の非暴力の実践も生きてきてるんですけど、その見極めができるようになってて、自分の体に対して、でまあ左足は怪我してるけど、体ってね、左足だけじゃなくて当然、右足もあれば上半身もあれば首もあれば頭もあればっていう他の部位もあるわけじゃないですか。だからなんか左の足は動かせないけど他のところが凝らないようにヨガのストレッチをしたりとか、まあ、ヨガじゃなくてもね、少し動かすようにしたりとかっていうことも、まあ、なるべく意識をしてやるようにしてて、だから、まあ、それでもやっぱりこう右足に頼って重心がちょっとずれちゃってるっていう感じがあったりとかはするんですけど、まあ、まあまあ最小限でとどめられてるかなっていうふうに思いました。なのでね、なんかその怪我をするしないに関わらずですけど、日常的に自分の体の声を聞いてあげるっていうことを練習すると、それが健康にすごく直結するので、ヨガをしてる人はもちろんなんですけど、普段ヨガしてないっていう人も、まあこういわゆるマットの上でやるようなヨガの体操じゃなくてもいいのでね、なんかテレビとか YouTube とかで見れるような簡単なストレッチでもいいから、日常的に取り入れて、今日の肩の状態はどうなのかなとか、自分の股関節ってどういう可動域なのかなとかっていうところを知るっていう、体の声を聞いてあげるっていうことを意識すると、すごくその声に気づきやすくなる ですよね。悲鳴を、体が悲鳴を上げる前に自分から体に意識を向けてあげられるっていうことができるように、なるので、ぜひぜひその辺も意識してみてもらえたらなと思って、シェアをしてみました。で、他の運動と、ヨガの違いっていうところもお話をしたかったんですけど、もう15分ぐらいねラジオを撮ってるので、ちょっとそのテーマは次回以降に、続けていきたいと思います。では、今日もラジオ最後まで聞いていただきましてありがとうございます。まず前半のねアクシデントに対して、心が安定するように、パニックにならないようにするために日々のヨガ哲学の実践を意識すること、そして後半の自分の体の声を聞く習慣を意識すること、ぜひこの2つ、自分の日常生活で取り入れてやってみてください。昨年ですね、Kindle 本を出版しました。ヨガ哲学で生きづらさを解消する方法という本を、書きました。それも、ね、すごくねヨガの哲学を人生に生かしていき、悩み生きづらさを解消していくのに役立つ内容となっていますので、よかったら手に取って見てみてください。詳細は概要欄にリンクを貼っておきます。